この晩は夜通し風が吹き荒れていた。本当にお客様がお泊まりにならなかったら、どんなに私たちは心細かったでしょう。同じことなら、女王様が本当のご結婚のできるお年であればね、などと女房たちはささやいていた。心配でならない乳母は頂戴の近くに自していた。風の少し吹き止んだ時はまだ暗かったが、帰る源氏は本当の恋人のもとを別れていく情景に似ていた。かわいそうな女王さんとこんなに親しくなってしまった以上、私はしばらくの間もこんな家を置いておくことは気がかりでたまらない。私の始終住んでいる家へお移ししよう。こんな寂しい生活をばかりしていらっしゃっては、女王さんが神経衰弱におなりになるから、と源氏が言った。宮様もそんなにおっしゃいますが、あちらへおいでになることも、四十九日が済んでからがよろしかろうと存じております。
お父様のお屋敷ではあっても、小さい時から別のところでお育ちになったのだから、私に対するお気持ちと親密さはそう違わないでしょう。
今から一緒にいることが将来の障りになるようなことは断じてない。私の愛が根底の深いものになるだけだと思う。
と、女王の髪を撫でながら源氏は言って、帰り見ながら去った。深く霧に曇った空も縁であった。大地には霜が白かった。本当の恋の忍び歩きにも適した朝の風景であると思うと、源氏は少し物足りなかった。近頃隠れて通っている人の家が途中にあるのを思い出して、その門を叩かせたが、うちへは聞こえないらしい。仕方がなくて、友の中から声のいい男を選んで歌わせた。
朝ぼらけ、霧立つ空の迷いにも、雪杉がたき、芋がたどかな。朝ぼらけ、霧立つ空の迷いにも、雪杉がたき、芋がたどかな。
二度繰り返させたのである。気の利いた封をした下遣いの女中を出して、立ち止まり、霧の間垣の過ぎゆくば、草の戸出しに触りしもせじ、と言わせた。
立ち止まり、霧の間垣の過ぎゆくば、草の戸出しに触りしもせじ。
女はすぐに門へ入ってしまった。それっきり誰も出てこないので、帰ってしまうのも冷淡な気がしたが、夜がどんどん明けてきそうで決まりの悪さに、二条の院へ車を進めさせた。可愛かった小女王を思い出して、源氏は一人笑みをしながら、また寝をした。